Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、6月27日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんはまだお仕事から帰ってきませんので、一人しゃべりでスタートしてますけどはい、いつも夕方から、私が仕事が終わってからですね、ちょっとずつ雨がポツポツしてきて、今ちょっと外歩こうと思ったら傘ささないとちょっとやばそうかなっていうね、今天気になってますけどね。はい、日中はね非常にぬくかったんですが、あ、というか午前中はぬくかったんだな、昼から、曇ってきてちょっと過ごしやすくはなってましたけどもね。はい、九州の方はねまた雨が結構降ってるようで、どうも今年の雨は九州に降らすって感じの天気図になってるみたいですね。今これ収録してる現在も、熊本の方がねちょっと強い雨雲がかかってる状態ですね。はい、まあ、前線これこの後だんだん北上してくるんでね、この後東の方へ雨が動いていくわけですけども、一応今週はですね、西日本東日本は、まあ、梅雨空ということでね、降ったり止んだりを繰り返す感じですね。明日の火曜日ですけども、広範囲で雨となるということだそうですね。で、九州は連日の雨ということのようですよ。東日本は天気が周期的に変化しますということですね。明日の28、そして29日にかけては、まあ、雨の降りやすい空模様となると。ただ、関東はね、南部の方が雨降るらしいんでね、北部の水がめ、あまりたまらないような感じですね。で、今週は北海道は1週間穏やかな空模様。そして沖縄は晴れて夏空が続くということはそうですね。はい、まあ今週7月に入るわけですけども、梅雨で降ったりやんだりをどうも本州はね続けるようですんで傘忘れずに、まあ、持っていく時もね忘れずにですが、帰る時も忘れて帰らないように気をつけていただきたいと思いますね。はい、それでは今日の出雲弁を言っていきたいと思いますが、今日の出雲弁はいすぐひらがなで書くといすぐなんですけどね、発音的にはえすぐですね。これは口をくちくちペーするゆすぐってことですね。口をいすぐっていう風にね言いますね。あと似たような言葉でね、いさぶるってのもあるんですよね。これは揺さぶる、揺り動かすという意味でね、木をいさぶるとかね言いますけどもね。はい、ということで皆さんも 虫歯にならないように食べた後は口を急ぎましょうね。はい、スキちゃんこれから帰るって今メールが来たんでね、本編は出れるかな、頭からって感じになってます。はい、それでは本編行きたいと思います。はい、それでは本編いきたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
そっちも雨降り出しました？
あ、降ってますね。知らん間に降っとったの。傘、あ、今日夜にならないと雨降らんと思って傘持ってないけど、もうびしょぬれになって帰ってきました。
おお、こっちは5時、あの仕事が済んで車に乗った途端に雨がポツポツ降り出したけどな、うん、そっちはそれよりも早かったかな。ほんじゃ
何時から降っとったのか知らんけど、
うん、う
ん、
はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますが、まずは宇宙ネタからいきたいと思います。ソライドット JP の、あ、ソライドット JP の方にあった記事です。水星の意外な匂いが判明、それは猫の点点点という記事が上がってました。2年前の2014年ですね、欧州宇宙機関の探査機ロゼッタっていうやつが、チュリモフゲラメス、ゲラシメンコ水星ってやつに着陸したのをスキちゃん覚えてます？
いや覚えてないっていうかさ、聞いたことがないですけど。
2年前だから忘れたかな。この彗星、あのほうき星ですね、ほうき星に探査機を、まあ、世界で初めて下ろして、まあ、探査をするということでね、降ろしたんですけど、結局これ確か降りた場所が悪くてなんか身動きが取れなかったはずなんですよね。ただ、まあ、太陽電池パネルは生きてたんで、まあ、その彗星の成分とかいろいろ調べてたらしいんですけども、この研究結果っていうのが出てですね、このチュリモフゲラシメンコ彗星、匂いをね調べたそうです。そしたらですね、成分的には硫化水素、アンモニア、シアン化水素を混ぜたような匂いがするということで、腐った卵、猫のおしっこ、それからアーモンドのような匂いということだそうですね。
アーモンドの匂い。
アーモンドの匂い。多分アーモンドってあの食べる状態のアーモンドじゃなくて、あの木から落ちた状態のアーモンド、あのあれの匂いに似てるんですよ。あのなんだっけ、
銀杏。
あ、そうそうそうそうそうそ
う、
銀杏の匂いに似てるんですよね。であれもまあ食べる時にはそんなに匂わないじゃない。
まあね、
茹でてしまうとそれまでの、まあ、生の状態の匂いが、まあ、そういう風な匂いなんですよ。で、これですね、王立協会の方の話によると、もし彗星の匂いが嗅げれば今回のような匂いになるでしょう。しかしもし宇宙服なしに彗星の上に立てば空気がないので匂いを感じることはできませんけどね、というふうにね語ったそうです。その前に息ができないと思うんだけどね、空気がないんで。
うん、まあそれね、
うん、 もし匂いが嗅げるってことになるとあまりいい匂いがしないってことらしいですね。
うん、わざわざ嗅ぎたくない感じだね。
もしかしたらホウキボスって大体そんな匂いがするのかな。
あんまり匂いの話とかって聞いたことないよね。
うん、まあね、まあ成分をたまたま調べてこれを混ぜ合わせたらどんな匂いかって考えたんじゃない。そしたら腐った卵とか猫のおしっことかアーモンドのような匂いになるということらしいですね。もしこれが地球に落ちてきた時にはやっぱりそんな匂いするのかね。
また空気に触れると変わるんじゃない。
変わるかね、
分からんけど。
大気圏突入して熱が加わるからアーモンドの香ばしい匂いに変わらないかな。
どうでしょうね。
どうでしょうね。はい、それでは次はここから IT ネタいきたいと思います。タッチラボさんの方にあった記事です。次期モデル iPhone 7 7 Plus の新たな画像が流出という記事が上がってました。これはフランスのサイトに載ってたんですね。ウェイボーじゃなくて、iPhone 7と7 Plus の画像がそれぞれ1枚ずつありますと。7 Plus の画像はデュアルレンズのカメラが結構はっきりと写っていますということのようですね。デュアルレンズに関してはなくなったっていう噂も先週ちらっとあったりしましたけども、ここではカメラ2つついてますよね。
うん、なくなったっていう噂あったっけ。
うん、先週ね、なんか技術的な問題でデュアルカメラ断念っていうニュースが先週末に、Mac お宝鑑定団さんのに上がってましたけどね。あと7の方、プラスじゃない方はレンズがやけにやっぱりでかい感じですよね、穴が。
ん、
今までの6とか6プラスよりもなんか丸が大きくない？
大きい、
ね、
まん丸、
まん丸、はい。まあ、ただこれが本当かどうかっていうのはね分かりませんけどね。まあ7なら今年の秋にははっきりするでしょうね。
うん、いろんな噂が飛び交ってるよね。
そうですよね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルの新型ディスプレイ、やはり GPU を内蔵かという記事が上がってました。先週アップルサンダーボルトディスプレイが製造が終了して、まあ、在庫限りですよっていうニュースが上がってましたけども、情報筋の話としてアップルの次期ディスプレイ製品は GPU を内蔵しているという報告をしているそうですね。
GPU ってなんだっけ。
グラフィックを制御するためのチップですね。だから本来 GPU っていうのはパソコン側に載ってるんですよ。ただそれを、ディスプレイ側に載せてると。だからまあ処理速度を上げるためっていうことだろうと思いますけどね。
うん、
だからちょっと、パワーの足りない Mac をつないでも、まあ、ある程度描画の速度は確保できるってことになるんでしょうね。はい、ということで、まあ、製造は終了しますよっていう話はありましたけども、次の新製品が出ますよっていう話は今のところまだないんでね。
うん、
まあ、これも出てみないとわからないかなって感じですね。はい、それでは次も気になる気になるさんの方にあった記事です。過去の WWDC のセッション映像を Mac で視聴できる非公式アプリという記事が上がってました。今月中旬に開催されたアップルの年次世界開発者会議 WWDC2016、 iPhone 向けには同イベントの公式アプリがリリースされており、各種セッションの映像を視聴することが可能ですが、この度 Mac 向けにも非公式ではあるものの WWDC アプリが公開されましたということで、あのキーノート、
うん、
あれは、Apple が公式に YouTube に上げたり自分のところで配信したりしてるんですけども、それ以外のセッションっていうやつ、あの開発者に対して行われた、どういうんだろう、説明会みたいなもんだな。これはあの iOS 向けのアプリっていうのはあるんですよ、
うん、
だけど Mac で今までそれを見ることができなかったんですが、これを Mac で見るための非公式のアプリっていうのがね、リリースされたということだそうです。このアプリを利用することで2012年から16年までの過去の WWDC の各セッションの映像を Mac でも簡単に視聴することができ、映像を検索したりお気に入りに入れたりダウンロードすることも可能ですと。でこのアプリは、GitHub の方に上がってるそうですね、こちらからダウンロードは可能ということだそうです。
GitHub って何？
開発者の皆さんが集まっていろいろアプリとかを作ったりする場所です。まあ、ここで、非公式ではありますがアプリが公開されてますということだそうです。気になる方は GitHub の方からダウンロードして見ていただきたいと思いますが、 iOS のアプリは確か開発者登録をしないと見えないはずなんですよ。有料無料関わらずね。ただこの GitHub で公開されてるこのアプリは多分開発者登録してない人でも誰でも見れるようになってるんじゃないかなと思いますけどもね、
うん、
ただ16年度の今年の分が見れていいのかっていう気もしなくもないんですけどもね。いかがなもんなんでしょう。はい、それでは次のニュースですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル同性愛者パレードプライド参加従業員に特別なアップルウォッチバンドを配布という記事が上がってました。アップルが2016年6月27日にサンフランシスコで開催された同性愛者パレードプライドに参加した従業員に対して特別なアップルウォッチバンドを配布していますということで、バンドはプライドパレードの、レインボーカラーに合わせた仕様になっていますということで、縦に虹色がついた、
うん、
これは素材はあのビニールバンドだよね、
うん、
あの日本の技術を使ったなんとかウーブンバンドとかっていう名前だったっけ。あの最近発売されたやつですよ。アップルストアでは単色のバンドは発売してるんですけども、このパレードに参加した従業員にはこの虹色のバンドっていうのをねプレゼントしたと、アップルがねしたそうですよ。
従業員ってアップルのスタッフってこと？
そうアップルの従業員に、
アップルの従業員で同性愛者の人？
あ、同性愛者の人じゃなくてもこのパレード参加してる人は結構いると思いますよ。
そうなんだ。
あの賛同する人はね。
うーん、
東京でもやってたんじゃなかったっけ確か。
そうなんだ。
世界各国でやってますよ。
へ
ー。ただこれこのバンドが配られたのはサンフランシスコだけなのか全世界で配られたのかはこの記事だけではちょっと分かりませんけどね、
うん、
このバンドか綺麗だなと思って、売らないかなって気はするんですけどね。
うん、確かに綺麗だね。
うん、多分売れると思いますよ、もし販売すればね。
うん、
それでは次のニュースですが、こちらキナキナスの方にあった記事です。 LINE iOS 向け公式アプリをアップデート、 トーク履歴を iCloud にバックアップ可能にという記事が上がってました、本日 LINE が最新バージョンの 6.4 をリリースしましたということで、今回のバージョンアップですけども、指定したトークを常にトークリストの最上段に表示するピン機能や、トークルームに入ることなく既読処理や通知をオンオフできる機能が追加されました。またトークの履歴を iCloud にバックアップする機能が搭載されたほか、他のアプリから写真や動画を転送するときにオリジナル画質のオプションと動画圧縮機能が搭載されていますということで、 LINE の会話内容っていうのはあれですよね、例えば機種変とかしてしまうと過去の会話内容って消えてなくなりますよね、確か。
そうだったかいね。
うん、多分消えてなくなるんですけども、まあ、iCloud のバックアップ機能っていうのがついたんで、例えば機種変しても過去の会話は、まあ、iPhone 側に戻ってくる、
うん、
iCloud の方バックアップしてるんでね。あと私はこれまだバージョンアップを済ませてないんですけども、この既読処理や通知をオンオフできる機能ってのがどういうことなんだろう。
既読処理、
既読処理をオンオフできるって普通 LINE って開いてみると既読になるよね。
ああ、だけオフにしとったら既読し読んでも読んだことを相手にわからんようにするってこと
するっていうことかな、これ。
うん、多分ね。
うーん、
あだけなんか喧嘩しとる相手で本当は見たんだけど向こうがいつまでたっても既読にならなかったら気になるじゃん。そういう意地悪行為ですね。
意地悪行為のための機能これ。
意地悪、ちょっと意地悪な気がせん、ずっと既読にならんかったら。
まあね、
気になるじゃん、あれ読んでくれんって。私
向こう逆にこれ読んでなくても既読にできるっていう機能にもなるのかな。
いや、オンにしとったら既読したら正直に既読って出るけど、オフにしとったら既読を読んでも読んだことにならんっていう、その意地悪なやつじゃん。
そういう機能なのか。
多分そうだと思うんだよ。まあ、実際にやってないけど分からんけど。
はい、果たしてどういう機能なのか。あとでちょっと バージョンアップじゃない、アップデートしてみましょう。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも LINE 絡みのニュースです。 C ネットジャパンにあった記事です。ヤマト運輸 LINE 公式アカウントで会話 AI 活用の荷物問い合わせ機能アプリ内で完結という記事が上がってました。ヤマト運輸は6月27日運用しているヤマト運輸 LINE 公式アカウントに会話 AI を活用した荷物問い合わせ機能を追加しました。これにより荷物の状況の確認やお届けの日時や場所の変更がスムーズに行えるようになりますと。ヤマト運輸は1月から LINE 公式アカウントを開設して、荷物配達予定日時の事前通知や不在通知を LINE のメッセージで通知するサービスを開始していますと。で、運用の中で荷物問い合わせの機能を使用する場合にはヤマト運輸のウェブサイトに移動する必要があり、 LINE の中で完結してほしいという要望が多くあったということで、今回この機能を追加したということはそうですね。会話をするような感覚で荷物状況の確認や配達日時と場所の変更が可能になると。会話の中で配達日時や場所の変更が自然に提案されるため、利用者は都合の良い受け取り方法へスムーズに変更できますと。また各種サービスの料金やサービス内容の確認も会話を通じて可能になり、LINE の中で荷物問い合わせが完結しますということですね。会話をしながら完結するということのようですね。
これいいね。
例えば LINE の中で 荷物を送りたいっていうと、集荷依頼はここからできますよって教えてくれたり、料金教えてっていうと、どこから出発荷物を出すかっていうのをやるとまた教えてくれるということみたいですね、
うん、
あと送り状の番号を言うと今その荷物はどういう状態にあるかっていうのも教えてくれると。なかなか便利じゃないですかこれ、
うん、あのいいと思う、
うん、はい、皆さんもぜひ活用してみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですが、こちらは C ネットジャパンにあった記事です。フジテレビ月額888円で見放題の、フジテレビオンデマンドプレミアム7月開始の連ドラもという記事が上がってました。フジテレビジョンは映像配信サービスフジテレビオンデマンドで月額税別888円の見放題サービス FOD プレミアムを開始すると発表しました。提供開始は8月1日からということはそうですね。FOD プレミアムでは7月にスタートするドラマ好きな人がいること、営業部長、なんだこれ、
キラ夏子じゃん、
キラか、うん、キラ夏子をはじめ過去にフジテレビが制作したドラマ恋中、リッチマンプア、ん？リッチマンプアウーマン、昼顔やバラエティ番組テラスハウス、ピカルの定理などを配信、加えて FOD オリジナル有吉ベースなども提供しますと。フジテレビの制作番組だけでなく洋画邦画海外ドラマアニメなども見放題に含まれるほか、雑誌の読み放題サービスも適用しますということで、888円、フジテレビが8チャンネルだからかなこれ、
はあ、
というサービスを始めるそうです。まあ税別なんでね、これに税金がかかるんで、正式、あの正しくはもうちょっとかかりますけど、まあ1000円未満でフジテレビの過去の番組が見放題になりますよというサービスみたいですね。
税込み959円だね。
もうギリ1000円を切るって感じだね。ただフジテレビだけしか見れないっていうのがな。
微妙だな。気にもなるけど、気にもなるけどな。
スキちゃんの好きなテラスハウスがあるじゃない。
うん、それに昼顔もあるなと思って。
昼顔ってあれだろう、お昼のドラマだろう、なんか。
違う、夜やっとったよ、木曜
日。あ、夜だっけ。
あの斉藤匠が壁ドンってめっちゃ流行った。
そう、壁ドンはこれからか。
これからですよ。
もう
ドロドロのドラマだったけど珍しくハマっちゃって。
うん。
うん、もう一回見たい。
まあ、あの見たらやめるっていうパターンもあるけどね。1ヶ月ほどで
888円か、
うん、
うん、
はい、それでは次のニュースですが、こちらはタッチラボにあった記事です。月額980円、 Amazon 電子書籍の読み放題サービス Kindle Unlimited を8月に開始へという記事が上がってました。Amazon が電子書籍の定額読み放題サービス Kindle Unlimited を8月初めに開始すると報じているそうです。Amazon が電子書籍の読み放題サービスを8月にも国内で開始することが複数の出版社への取材で明らかになったと。サービスの内容は利用者が月額980円の料金を払うと参加する書籍、雑誌、コミックなどの Kindle 版が読み放題になるというものだそうです。Amazon は国内の出版社に対して8月初めのサービス開始に向け6月中の契約締結を求めているということだそうです。また数日前に日本の Amazon に Kindle Unlimited のページが一時的に出現したとの報告もあり、開始に向けて準備中であることは間違いなさそうですということはそうですね。サービス内容としては月額980円で電子書籍5万5000タイトル、 オーディオブック数千タイトルで、30日間の無料体験ができるということはそうですね。これはアマゾンプライムは無料で使えるというパターンではなさそうだね。有料ってことやね。
うん。
アマゾンプライム無料ならちょっと見てみたいなと思ったけど、お試しに登録すると30日後の自動継続解除を忘れそうな気がするな。
絶対しない前になんか請求されたっけ。
ということで、まあ、正式なサービスがスタートの時にはまた改めてニュースが出ると思いますけどね。
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。 NTT 西日本フレッツ光プレミアムの提供を終了へ、フレッツ光ネクストに一本化という記事が上がってました。フレッツ光プレミアムは NTT 西日本が2005年3月より提供している FTTH サービスです。2012年4月には新規受付を終了していましたということで、 B フレッツと違い IPv6 に標準で対応するほか、加入者網終端端末が回線終端装置や VDSL モデムなどとは別個に提供されていましたということですね。 NTT 西日本では現行ユーザーに対しフレッツ光ネクストへの移行を案内しています。現行の申し込みはインターネットと電話で行えますと。また移行に伴い一部機器を交換する必要があり、ユーザー自身で交換する場合は工事費が無料となりますということで、現在 NTT 西日本のフレッツ光プレミアムお使いの方はフレッツ光ネクストへ移行してくださいということはそうですね。ちなみにうちはそれよりも昔にあった B フレッツを契約してるんですが、これもどうもサービスがなくなるっていうのはこの間から頻繁に電話かかってきてるんですよ。
何これ
？光回線です。NTT のね。で、私はもう地元のケーブルテレビに乗り換えをするんで、解約しますよって言っちゃいましたけどね。継続して NTT の光サービスを、受ける方は、変更の手続き、まあ、自分でする分に関しては、工事費は無料でできるみたいですけどもね。対象の方にはまあそれぞれ案内が来るんではないかと思いますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。熊本地震の影響でソニーの α7、7R、7S などのデジタル一眼レフの一部の供給困難にという記事が上がってました。熊本地震により基幹部品の調達に影響が出ているため、 4K 映像の HDMI 出力に対応した α7S などデジタル一眼カメラの一部モデルの供給が当面困難になると発表しました。対象モデルは α7、α7R、α7S、α5100、α772、α99ということだそうですね。現在商品を1日も早くお届けできるように鋭意努力しており、生産回復に向けて準備は順調に進んでいるとしているが、上記のモデルの供給は困難になっているということだそうです。また上記以外のデジタルカメラも一部品薄の状態が発生する場合もあるということだそうですね。4月14日以降に発生した熊本地震の影響で、デジタルカメラのイメージセンサーやディスプレイデバイスの基幹工場であるソニーの熊本テクノロジーセンターが生産活動を停止し、5月9日から段階的に、稼働を再開。ソニーではデバイス部門を中心に約1150億円の悪影響があったとしていますということで、 まだまだ熊本地震の影響が残ってますね。
うん、
今月の中頃だったかな、ホヤメガネレンズの、
うん、
あそこもなんか生産ができないとかっていうニュースがちらっと上がってたと思いますけどね。工場が被害を受け取って。
そうなんだね。
うん、まあ、まだまだ地震の影響、まあ、当然あの避難してる人もね、まだ避難生活を送ってる人がたくさんいらっしゃいますからね、まだまだ復旧には先が長いって感じですね。はい、それでは最後のニュースですが、こちらインターネットウォッチの記事です。 LINE Pay、 ローソンのレジで直接現金チャージ可能に、ローソンレジチャージ開始という記事が上がってました。 LINE Pay 株式会社はコンビニエンスストアローソンの国内全店舗、ナチュラルローソン、ローソンストア100を含む12,462店のレジでプリペイドカード、 LINE Pay カードを現金でチャージできるサービス、ローソンレジチャージを6月28日に開始しますと。これまで LINE Pay 残高へのチャージ方法は銀行口座連携、コンビニ端末チャージ、ペイジーの3種類だったそうですね。新たに、ローソンレジチャージを導入することで、より手軽に LINE Pay カードを利用できるとしています。チャージは1000円以上1円単位で、上限は49,000円まで、1回のチャージが49,000円までで、24時間いつでも利用が可能ですと。で、6月28日から7月の18日までですね、サービス開始を記念したキャンペーンを実施します。初回1回限りローソンの店頭レジで1000以上をチャージしたユーザーを対象に LINE ポイント120ポイント分をプレゼントしますということだそうです。これは LINE さんのデビットカードみたいな感じかな。あ、プリペイドカードだね。デビットじゃなくて、お金をチャージしといて、そこの残高の範囲内で、JCB のカードとして使える。
それはデビットって言わないんだ。
ああ、デビットってのはあの残高をどっか銀行かどっか置いといて、そこからこう引っ張っていくのがデビット。これはチャージだから、あのエディとかスイカとかと同じタイプですよ。
この LINE の下の2枚のカードがめっちゃ可愛いなと思って見てたんですけど。
うん、確かにね。
これ欲しい、このカード。
これあの LINE のアプリの中から申し込みできますよ、簡単に。
そうなんだ。
うん、私はまだ持ってないですけどね。気になる方は LINE でカードを発行してもらって、あ、発行してもらったら間に合うのかな、このキャンペーンに。ちょっと微妙ですけどもね、7月18日まで120ポイントプラスっていうのは、使ってみていただきたいと思います。以上、空海 IT ニュース6月27日でした。それではエンディングに行きます。
はい、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうも、ガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャスト、ただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうんうん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターのコメントを紹介してください。
はい、金曜日の夜久しぶりにレノちゃんが、
うん、
なんだけど結構前のやつ聞、結構前じゃちょっと前か、
ちょっと前、
1287回を聞いてくれて、福岡も帰ることを戻ると言う場合、言う場合で、1289回を聞いてくれて、イダンの発音がイダンとウダン中間のような発音、山形弁みたいやねってことで、
山形もそんな感じかな。
前ね、昔 NHK スペシャルかなんかでやっとったんよ、その、うん、出雲の言葉と東北の言葉って訛り方似とるの、うん、なんでかってやっとった、そのルーツを探るみたいなんで、なんかその北前船って昔、
はいはいはいはい、
おったじゃん、
うん、
あの北前船でその行き来をしとったけなんじゃらかんじゃらって言っとった。
ああ、言葉が伝わったってことか、うん、
で
いや向こうの方が元祖ってことか。ほんじゃ
どっちがどうなんか分からんけど、そういうなんか行き来があった系じゃないかって言うとったような気がする。なんかそんな話をね、うん、なんかぼやーっと見とった記憶があるの。
おお、なるほど、
ね、だけね似とると思います。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。岩成きゅんがコカ・コーラの次は大道、最近自販機で買わんけどな、自販機にスマホをかざしてポイント獲得、大道のアプリスマイルスタンド、今年度中に全国約5万台へっていう記事
を。はい、ありがとうございます。私はこれアプリインストールはしてあるんですよ。だけど近くに自販機がないんだな
もそもそもコカ・コーラもなんかあのキララキララだったっけ、あそこ、
うん、
あそこ道の駅にあるって聞いたけど、もう全然行ってないですね。
行ってないね。あとこれ大道は今まであのカードがあったんですよ、ポイントカードが。
へえ、
自販機、大道の自販機。そのカードのポイントがなんか移行できるってことになってるんだけど、
うん、
なんか郵便で申し込まなきゃいけないのよ。
めんどくさいな。めんどくさくて。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。1290回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきます。カウント等
10。ありがとうございます。
あと10回なんだ。
そうだよ。
来週、再来週。
再来週だね。1300回、300回。
し、ありがとうございます。
はい。
くまちゃんが、おはようございます。仕事の前に聞いてます。山口市は曇りです。ってことで、いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、ボテガエル。なんでシリちゃんが立ち上がらん、用事ないっちゃ。早く消えて。わかりましただって、早く消えて。すごい。ケイちゃんが、1290回を聞いてくれて、旭川信用金庫でも通帳だけで下ろせるけど。
おお、信用金庫ももしかしたらいけるのかな、全国の。
そうなのかな、
可能性はあるな。
へえ。それからロードスター100万台記念もみじまんじ
ゅう、え、そんなのがあるの、
みったんリスナープレゼントよろーって書いてある日経さんの記事ですけど、もみじまんじ
ゅう、錦堂と共同開発したもみじまんじゅうの詰め合わせ商品を発売したと。
え、あ、そういう意味なん、もみじまんじゅ
う。歴代のロードスターのデザインをあしらったオリジナルの化粧箱を使用したということで、来年3月末までの期間限定で売ると、生もみじ4個、もみじまんじゅう4個を化粧箱に詰めたと。
あ、オンラインで買えるんだ。
そうだね、価格は1000円。
へえ、じゃあこれは3つあるのあれですね、1300円プレゼントですね
1300回のプレゼントに
私応募する。生もみじ美味しいもん。
うん、美味しいよなこれ、
うん、
ちょっと星つけとこ、星じゃねえ、ハートつけとこ。
やったー、何名様ですか、1300名様ですか。
おいおい はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、それをノラちゃんもリツイートしています。
ありがとうございます。ありがとうございます。
なんだ、盛り上がってきたぞ、久しぶりに。岩成くんが車をってリツイートしてます。いや、車じゃなくて、ほんで、ケイちゃんが赤希望、車に変わってますよ。
赤いもみじまんじゅうにするだ
車のプレゼントだったら誰にも応募させんよ、私がもらうけ、うん、はい、ありがとうございます
はい、
ケイちゃんがみったんはガリガリ君パイナップル味、
それはアロハシャツだろ
パイナップル味ある、ガリガリ君
パイナップル味って今は見ないけど、なんか前になかったっけ？
あったっけ？
なんかあったような気がするけど違うかな？あんな棒アイスのパイナップル味食べた記憶あるけど、あれはガリガリ君だったんだろうか。
さて。
さて。
ありがとうございます。
はい。
岩成君が、なんか三つあんの説明、出雲弁では、死は発音できないので、獅子はネイティブには無理。寒いお国柄、口をあまり動かさないので、かっこ東北とかも。意の行は、口を横に広げないから聞き取りに慣れを要する。さすすせそ、すずめとしじみ。だけど、
ね、はい、
みっちゃんが言うても。
ああ、やっぱ、大阪の血が混じっとるけんな。
え？
え？
獅子はネイティブには無理ってどういうこと？
すす。獅子とは発音できない。すす。
言えるでしょ、でも獅子って。
すす。
あの、4×4 は？
獅子16。
え？
すす16。
嘘、無理して言うとる。獅子って言えるよ。何がない、その、出雲人のふりしとるの。
ありがとうございます。
あんた結局何人だ、大阪人でもないし、出雲人中途半端な。何人や。
人参。
ほうほう。ありがとうございます。文ちゃんが1290回を聞いてくれて、今日の出雲弁は、あいまつ、怪我っていう意味なのか、って。
あいまつ。
あいまつ。それから、これは復讐なのか、でなんか写真を上げてくれてますけど、
うん、
あ、4回で相松言うとるんじゃん、やっぱり、
やっぱり言ってたんだ、なんか言ってたような気もしたけど、どうだったかなと思って、
自分がね何紹介したかもねわからんで、うちに聞いたんよね、
うん、
あの日言って相松紹
介した、好きちゃん、好きちゃん言ってないと思うよって言ったけん、アホな言ってないんだと、
いや言ったような気もするよって言った人のせいにするなチェックしときや、タコ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。丸山さんが、スキちゃんの iPhone にプロファイルがないのは、一括設定してないからでしょう。また、認証は、一般情報法律に基づく設定の中にもあります。設定の中は、スパゲティ化してます。スパゲティ化？
スパゲティ化？スパゲティ化ってどういうこと？
くるくる回っとる、
チュルチュルするの、チュルチュルチュルチュル、
それうどんだろ月ちゃんの iPhone にプロファイルがないのは一括設定してないからでしょ、一括設定って何？
いや一括設定はしてると思うよ、
何一括設定だっけ、
SMS の設定がしてあるはずだから一括設定はしてるはずだけどな、ソフトバンクさんでしてると思う、うん、なぜないのでしょうか、
大丈夫、あなたが言うとすごい不安になるけど、丸山さんの話聞いとったらそんなに不安が収まるよ
そんなに不安が収まるってどういうこと、うん、日本語変だぞ、
なんかも安心させてほしいです
早くバージョンアップし、
うん、そうだけ、本当にいい加減にしようやなんか忘れるんよ、もうだって最近ね、収録終わったらもうマックバタンって閉じてしまって、スミッチョの方にシャシャって、
いやマックじゃない iPhone だよ
いやだけだってなんで マクとやらんとできんじゃん、うち。
え、いやいや、単独でできるじゃん。
でもさ、いっぱいせんにはいけんけ、時間かかるでしょ。
あ、マックでしても時間かかるよ。
そうなん。
うん、
長いことしてないな、どうしようかな。ありがとうございます。
はい。
トシログさんが 1.92 秒でタイヤ交換と燃料補給が完了、 F1 の最速ピットストップがすごい。これスマートニュースなのかな、
かな。
書いた人 F1 知らないね、今の F1 は燃料補給はしてないよ。この記事を書いた人か。ってこと？
かな？
私にはよくわからないんですけど。あなたはわかる？
え、燃料を全然入れないんだっけ？多少入れなきゃいね。毎回は入れるわけじゃないけど。タイヤ交換だけのピットストップっていうのもありはあるだろうけどな。今は燃料補給しないんかい？
ああ、だっけ、タイヤ交換と燃料補給が完了って書いてあるけど、そうじゃないよってツッコミだね。
今ここのサイトの動画を見てるけど、あ、これは、うん、燃料補給してないよ、これは。これはタイヤ交換だけだ。
ゆちゃりゆちゃりゆちゃりゆちゃり、
ありがとうございます。
ありがとうございます。もみじみーちゃん、お気に入りの場所なの。あー、かわいい。でかくなったね。もみじ、
本当だね。
洗面所が好きなんだ。
猫って夏毛と冬毛生え変わる？
変わる変わる。
うん、
毛並みいいね、この子。
今うちのマロンちゃん夏毛になっとって、なんか痩せ細っとんですけど。
暑い系でしょ。
あ、いや、そうそうそう、
夏の猫はあれよ、猫はそんなにあの薄くなったりとかじゃないけど毛は変わる。
そうなんだ。
かわいいね、まん丸になったね。いや、かわいい、くつろいどるが。
はい、ありがとうございます。
あのうちの友達のとこの猫ちゃんはあの、
うん、
飼い主さんたちがいない間に風呂場に行って、あの洗濯機のホース噛みちぎっても何回も何回も穴開けて。
どっかのウサギみたいだね。
そうだね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おバカさん、付録に釣られて買いました。何を？
日経 PC21 の付録。あー、スマホ用レンズ、広角魚眼マクロレンズ。
そんな付録がつくんだ。
うん、あのスマートフォンにこう挟み込んでつけるタイプのレンズだね。これ日経 PC21 の他にも本買ってるな。なんかいっぱい買ってね。40代を後悔しないために知っておくべきこと。何これ、
どれ。あ、これ日経ビジネスだ。
ああ、 日経ビジネスね。
アソシエ。日経が好きなんだね、おバカさん。
だね。はい、ありがとうございます。
40代を後悔しないって、おバカさん40代だったっけ。いや、そういう問題じゃないな。
そういう問題じゃないね。
あのビジネスマンたるものはこういう本を読むのです。
ほう、なるほど。
スキちゃんも昔は日経ウーマンとか買ってましたけどね、最近何も買ってないですね。三つん病が移っちまったですね。ありがとうございます。
はい。
かりんちゃんが1290回を買ってくれます。聞いてくれてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うちは売ってねえぞ。
うん、そうだね。はい。チュリーちゃんが1289回拝聴。お二人に座布団2枚ずつ、会議はツナ缶でした、わら。若い人たちの考えなどを聞く機会となり、とにかく新鮮。一緒にいると活性します。初心に戻って考え直そう。でもちょっとだけは。
はい、ありがとうございます。
缶詰だったんだもんね。
そうそう、ツナ缶だったのね。
ツナ缶だったんですね。
はい。
お疲 れ様でした、
うん。
江口小太郎さん、今日の一杯シルクエビス白エビス、昼間からエビス飲んでます、うまーってことで。
おー、いいね、昼間から。
昼間から飲んだら出かけられんじゃん。
まあまあそのつもりなんじゃない。
まあ電車のあれか。
ああまあね、
うちだ、
車運転しなきゃ。
そう、田舎もんはねあれなんですよ、
もう飲むと何もできなくなる
な。はい、
はい、
ありがとうございます。お散歩さんが、仕事用のオフィスチェアのリクライニング機能が壊れた、普通に座っている時もグラグラして座りにくい、購入元に修理について問い合わせをメール、結構いいお値段がしたので直せるなら直したいけど大きな椅子なので送料だけでも大変そうと。
はい、ありがとうございます。
なんかお散歩さんはよう、なんか調子が悪いとか壊れたとかっていうのが多いな。
っていうか仕事中の椅子ならリクライニングいらないじゃん。
どんな社長椅子に座っとるの。まあ社長さんだけどね。
まあね、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
治るといいね。
うん、
はい、ありがとうございます。もみじみーちゃん、自治会の奉仕作業の後でバーベキュー、生ビールを飲み放題。
おお、サーバーでついでる。
お、ジミーちゃんってビール飲むんだ
みたいだね。
いつもなんかあのお泊まり、あのオフしても帰らねえけんけってあんま飲まないんですよね彼は。一回その浴びるほど一緒に飲みたいですな、ジミーちゃ ん、
でこれ発泡酒じゃなくてちゃんとビールなのね。あ、でもわからんか、キリンも発泡酒あるじゃあるか、どっちだろうね。
にゃ。
はい、ありがとうございま す、 います。
琥珀さんも、今日の一杯エビスいただきます。え、126って何、題名。あ、エビスシャープ126、あ、こういう名前なんだ。
そうだね、
デュアルスムース、
うーん、
ダブルでスムースってこと。
うん、見たことないな。
なんかデュアルとかっていうと、あ、デュアルレンズってなんでもない、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんが飛んどうよ。
いや、いっちゃんね、なんかこれよくわからんけど、うん、読まんかったらつあの、あえて読まんかったんです。なんだろうこれ、
イエルプ、
イエルプってなんだっけ。
イエルプってお店とかの紹介してくれる SNS。
ナッテルハウス、
イリタニデ、メルシー、トウミヤコ、なんか飲んでるね。
なんか何のことかわからんけ読まんかったんですけど、
どっかで飲んでる。
トウミヤコって何、寒空裸って。
トウミヤコさんってなんかあの落語かなんかの時になんか一緒に共演してる人で名前出てなかったっけ。
そうだっけ、
なんかそんな記憶がある。
うーん、
ナッテルハウスっていうお店だね。
何がなってるの
分からん。これいっちゃん一緒に写ってる人は誰、このアコーディオン持ってる人とメガネかけてる人、
遠宮子さんっていう人それが
かな。うーん、あ、だけど、ね、やっぱり落語会だこれ。落語のあれが一番最初の写真になってる。なんか高い台の上に座布団が敷いてあって、
うーん、
はい、ありがとうございます。
いっちゃんって不思議な感じがするよね。
どんな不思議。
そうそう、なんかの寄せに行ったってフェイスブックで、そういや、あのアウちゃんとシルクウマちゃんと3人で写っとったね。
あ、僕それ見てないよまだ。
あら、そうなん、まさにこの日ですか、うん、26日でしたっけね。
うん、
なんか人生楽しそうだねこの人、本当にありがとうございます。
はい、
おバカさんが、BJ かっこブラックジャックはトランプゲームでなく手塚治虫先生の漫画の方でした。
あ、そういうことね。ミーサ
イヤー、あ、だけ11なんだ。
うん、
ほら私の方がやってて、
いや、ブラックジャックも21でしょ、一番強いのは。ん？ F だと数字の1で、数字の1は11と1と両方使えるから21じゃないの。
私ブラックジャックのトランプゲーム知らないんですけど。
はい、ありがとうございます。
まあいいわね、お散歩さんがさ、お散歩さんや、うん、おバカさんが手塚治虫先生の方だよ、好きじゃね、花持たせんさやね。
団子っぱな。
はいはい、ありがとうございます。くまちゃんが月曜日おはようございます、山口市は快晴、午後からは雨の予報です。じゃ本当に雨降りました。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんが1290回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからガンちゃん、空海関東支部業務連絡、6月の定例会、6月28日火曜日、明日やん。
あ、ほんとだ。
19時30分開始、JR 神田駅、徒歩4分、ジャハバーです。北口改札前に19時20分集合だ。お願いします。なんだこれ、集合だ。
集合だ。
お願いします。
参加者8名。集まるね。
いいね。
うん、
楽しんでくださいね。
はい、皆さんしっかり飲んでくださいね。いい、
東京メンバーは長いこと会ってませんな。
うん、はい、
はい、いいな、ありがとうございます。ジオちゃん、帰宅のともに今日から会社に復帰ですってことで1290回聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。復帰、復帰無理せんようにね、でもね。
頑張れ。
無理せんようにね。ありがとうございます。うん、バッドボーイズさん、トトロが出没したところってことで地図を上げてくれてますね。
福岡？
福岡市なんですか？どこだか分からんけど、福岡だけど。
あのトトロ、あの耳がなんか、マラカスみたいなトトロの写真があったじゃん。
うん、それはわかるけど、この地図がどこがようわからんねえいう話です。
福岡。
福岡だけど、福岡のどこなんだろうなって言っとるのに。
この矢印のてっぺんじゃない？
何言ったのもう。
はい、ありがとうございます。一丁ですかね。
ツイッターのコメントは以上なんですけど、
はいはい、
実はですね、今日、うん、お手紙が、月ちゃんの手元に届きましたのでご紹介をさせていただきます。
何、リアルな手紙？
はい、ガンちゃんからいただきました。
お、
前略、いつも楽しく拝聴してます。蒸し暑い日が続きますがいかがお過ごしですか。さて、配信の中で紹介のあった100円ローソンのガラスフィルム保護シート、
うん、
何笑ってんの。
いや、いいよ、続けて。
ガラスフィルム保護シート、近所の100円ローソンで、想像、ゲットしました。
わ、
自分用とスキちゃん、みっつぁん用の3枚買ったので、2枚を同封します。お手数ですが、みっつぁんにお渡しください。それでは健康に気をつけて、これからも楽しい配信をお願いします。ってことでいただきまして、
あらわ。
ガラスフィルムと、ガンちゃんのあれ、まだもらってない名刺だって突っ込んだ名刺が2種類2枚ずつ入っています。
あら、ありがとうございます。
ガンちゃん、ありがとうございます。
言ってみるもんだね。
いや、なんかすごい早い動きで、私ね、今日お昼にお家帰ってきたらさ、いろいろなんかポストに入っとって見たらさ、あれ、なんかガンちゃんからなんか来てるって、結構さ、なんかこれは20万円ぐらい入ってるんかっていう集めだったの。でおいおい、何、お中元に現金か、いや商品券かと思って開けたらガラスフィルムだったという。ていうか、ありがとうガンちゃん、もうすごい、
ありがとうございます。
ガンちゃん忙しいはずなのにね、ちゃちゃちゃちゃちゃってこうやってね送ってくれんさるけんね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガンちゃんにお返しせないけんな。
何、よろしく。
108円。
何でそういうせこいこと言うの。
送料と。
あの、うん、これはそれをね、
うん、
紹介したんだけど、
はあ、
実はね、
はあ、
空海の DM になんかメッセージが一件来とって。
え、空海の DM に？
ちょっと開いてみてください。
ちょっと待ってください。空海の DM 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 これか。あれ
もうね、あれとかと思ったんだけど、実はね、八七さんも同じような内容で DM くださってるんですよ。
そうだね。毎回配信ありがとうございます。いつも楽しく拝聴させていただいております。やっと見つけました。2枚ゲットしましたので、お中元代わりにスキちゃんに送ります。100円なので品質保証はしませんが、ってことで2枚ずつあるんですか。
皆さんすいませんちゅうか、もう本当にね、あんなに、なんか本当あの欲しいなって思う気持ちもあるけど、うん、こうやってね、もうなんかこう反応してくださる方がおられて本当にね、嬉しいのと申し訳ないのと。なので、あの、あれよ、ガラスフィルム2枚ずつ貼ろうい
や、皆さん本当ありがとうございます。
もうね、もう本当申し訳ないなと思いながら、嬉しいなと思いながらね、忙しいのにからと思ってね、
うん、
本当にありがとうございます。もうこんな私たちに。
これ八七さんのメッセージを見る限りでは、やっとってことはなかなかなかったってことなんだ。
探してくれたんか。
ガンちゃんももしかしたら何件か回ってくれた可能性があるな。
本当に本当にもう
ありがとうございます。
あのなんかね、あの、うん、お礼になんかおそらし、おそらし、怒らせていただきますので、
はい、
本当にお気持ちが嬉しい。ありがとうございます。
ありがとうございます。あの、先週、
うん、
スティーブ・ジョブズの映画が iTunes で配信されたって話しましたよね。
しました。
で、早速私あれね、買ったんですよ。
あら。
金曜日の、うん、と編集終わってガレージバンドでファイルを変換中に買ったんですよ、
うん、
買って、Mac の方にダウンロードさせてさ、ダウンロードが終わってから見ようって思ったら、スティーブ・ジョブズ2015カッコ閉じカッコ吹き替え版って書いてあるんですよ。
吹き替え版？
あ、ごめんごめん、字幕版って。
うん。
僕吹き替え版買ったつもりだったのに字幕版買っちゃったんですよ。
字幕？字幕版？
字幕してしまったんですよ。
字幕版？字幕版だ、まさに。
で、あ、やべえって思って、
うん。
慌ててアップルのサポートにメール書いて、
うん。
あの吹き替え版買うつもりが間違って字幕版、字幕版をクリックしてしまいましたなんとかなりませんかってメール送ったら、
うん、
これが金曜日の、もう日付変わって土曜日になってるんですよ、
うん、
土曜日のお昼過ぎにアップルからメールが来て、
うん、
あの本来は対応できませんが特別に対応させていただけますというよくあるメールが届きまして、
うん、よかったじゃん
うん、で、日曜日の朝一に、返金処理をしましたっていうメールが来て、で、安心してその後すぐ吹き替え版をダウンロードして、購入して、
うん、
で、日曜日の夜に、スティーブ・ジョブズ見ました。
字幕版はどうしたの？
字幕版はだから購入してないことになってるんですよ。
で見れんの？
結局見ずに消しちゃいました。
あ、
もしかしたら見れるのかもしれないけど、ただ再生始めるときに多分アップル側に紹介するんじゃないのかなと思うんだけどね。あのコピー防止のかなんかでだから、あの一応吹き替え版を見ようとしたらですよ、うん、映画が始まった途端に字幕が出るんですよ、
うん、
え？僕吹き替え版買ったんじゃなかったっけと思ったら、 最初のところだけが字幕が出ちゃったんですけどね一瞬ドキッとしたんですけど、またやったかと思って
やりかねえもんな。
うん、
それで面白かった？
あ、面白かったですよ。まあ、見てない人もいらっしゃるんであんまし内容はあれですが、初代のマッキントッシュの発表前の30分ぐらいかなの出来事で、その後に今度はネクストキューブの発表会の前の30分ぐらいの出来事で、最後に iMac の発表の30分前の出来事が3つつながってるんですよ、映画の中で。なかなか、ああ裏でこんなことがあったんだってね、なかなか面白かったですよ。
それは私が見ても面白い？
うん、面白いと思いますよ。あの娘ちゃんがなかなか可愛かったですよ。純主役っぽい感じ。
そうなんだね。
助演女優は多分あのリサ役の子になるのかなって気がするけどね。最後はその娘のリサさんと和解をするとこで終わったんですけどね。
ごめん、今日何が面白いって、もう自爆版が面白かったもうそのまま自爆版で追ってほしかったな、見ただ
って自爆版は自爆読まなきゃいけないじゃん
ね、自爆、あなたは何、字幕って言うとる？
字幕だよ。
自爆って聞こえる、さっきからずっと
言ってるのは自爆って言ってるよ
自爆版面白い。
はい、ということで皆さんも自爆しないように気をつけましょうね。
そんなことはおらんよ、あんたぐらいよそんなこと。
まあもうちょっと待つとあのレンタルはありますからねはい、ということで2500円でした。
はあ、リッチだね。
ちなみにその前のスティーブ・ジョブズの映画2つできたじゃん。
うん、
最初の方のスティーブ・ジョブズは1500円に値下がりしてましたね、うん、あれ多分最初2500円だったと思うんだけど。はい、ということで皆さんもまだ見てない方はなかなか面白かったですよ。
うん、
はい、
以上。
好き、好きちゃん寝たない？いいですか？
好きちゃんは今日はついにライズアップの本が来ましたので頼んどった。
痩せますね。
ちょっとしっかり読もうかなと、まだちゃんと読めてないけ、うん、読んでみようかなと思ってるけど、チラチラっと見たところで、うん、米、パン、麺類を控えるって書いてあるけど、無理かもしれんって思ってますけど
早速ダメなのね。
大好きな卵かけご飯が食べられんくなるぞって思ったらちょっと悲しいな
はい、
以上空海 IT ニュース6月27日でした。お届けしたのは
自爆ボーンのみっちゃんと、
それもあんま面白くないな卵かけご飯、そうそう、あのお米じゃなくてお米みたいになっている今流行りの万難ご飯で食うてやるのすきちゃんでした。それではまた明日。三四
ただものだんだん。万難ご飯って何それ？こんにゃく？
そう、こんにゃくを米粒のようにしてある万難ご飯、うん、今ね流行ってんだって。
へー、
実はね、あのレンジでチンする万難ご飯をちょっと一つ買ってみました。
こんにゃくね、
あのこんにゃくをお米粒みたいな、本当にね、分からんもんだって。あの丸々それだったら分かるかもしれんけど、それをお米に混ぜてご飯を、うん、あのお茶碗一杯ならその半分を万難ご飯にすると、その分カロリー抑えられるでしょう、
は
あ
は
あ、そうやってするダイエットもあるのと。
へえ。
まず or any IT news.